B リーグはこれまでのバスケットボール男子の2つの国内リーグ NBL と BJ リーグを統一して新しく始まったリーグなんです。一部リーグにあたる B1 そして2部の B2 ともに18チームが所属しています。本拠地を置く地域ごとに東地区、中地区、西地区の3つに分かれていまして、同じ地区同士の試合を中心に来年5月まで各チーム60試合を戦うことになっています。
さあ、この B リーグはどんな魅力を持ったリーグなんでしょうか。 B リーグの開幕で日本のバスケットボールはどのように変わっていくのかご紹介してまいります。
ゲストをご紹介します。国内外のバスケットボール事情に詳しいバスケットボールジャーナリストの島本和彦さんです。島本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
さあ、先週行われた B リーグの開幕戦22日でしたが、昨シーズン NBL で勝率1位のアルバルク東京と BJ リーグで優勝した琉球ゴールデンキングスが対戦しました。観衆の数が9132人、随分細かい数字も出ていますけれどもこうした大観衆が見つめる中、アルバルク東京が80対75で琉球に競り勝ちました。この開幕戦は NHK の B1 で BS1 でも生中継しました。
はい、私もテレビで見たんですけれども、うん、セレモニーがすごく華やか でお客さんの盛り上がり、こんなにバスケットボールって人気があったのかと驚かされましたこういった試合を含めて B1 の開幕カード全18試合のうち11試合が満員御礼となりました。入場者数も去年と比べますとおよそ2倍伸びを見せたそうなんですね。さあ、島本さんはアルバルク東京と琉球ゴールデンキングスの開幕戦、代々木第一体育館で取材をされている、はい、ということなんですけれども、ねはい、テレビで見る限りものすごい迫力とか勢い、まあ、
コンサートでしたね。
ねえバスケットボールってあんなに華やかなものだったのかと思ったんですけれども、
言ってみれば NHK の方からそれ言われるとね、非常に不思議なんですけどNBA 見てればわかるでしょっていう感じなんですね。日本の要するにバスケットボールを運営する人たちは、お手本が NBA なんですね。ですから、まあ、やろうと思えばすぐあのレベルまで行く。それでまあ、あとは、今までお金がなかったなというような悩みがあったわけですね。
いや、私自身その NBA、とすごく縁遠くてですね、はい、拝見してなかったもので、あれだけバスケットボールファンっていうのは多かったんだっていうことにびっくりしたんですけれども、
は
い、
言ってみればサッカーが人気ある、野球が人気ある、まあナンバーワンが野球、サッカーときますね。で、まあ今3番目になれるかななんて思ってるのがバスケットなんですけど、バスケットは同じぐらい男子の競技人口がいます。それプラス女子ですから、はい、逆に言うと倍になるわけですね。だから競技人口としては本当に一番多いんじゃないかというふうに僕は見てます。はい、
ただ観客席も高いんですよね。それでも満員御礼になった。
はい、それもですね、なんでこの強気に一番安いところで5500円でね、コートサイドが7万円という
の。7万円。
はい。で、なんで強気になったのかなと、だけど NBA に比べたら、まあ、へでもないなと。
まあまあ、でもまだ日本はそこと比較できない気がしますけれどもね。
だから、言ってみれば、すごい、とりあえず行ってみようか、見たことないけどっていう人が来てるわけじゃなかったですね。
そうですか。
要するに僕も試合前ずっと入り口の前にいましたので、見たところ、本当にもうみんな大体、すごい熱心な方たちが、それで着てるものを見るともうアメリカの要するに大学の、スウェットシャツとか、そんな感じの方が非常に多かったです。
じゃあ私たちが知らなかっただけなんですね。
いやそこを認知させなきゃいけなかったのをできなかったバスケット界がだから低迷してるんです。はい。
BS1 で放送した時も、試合開始まで1時間の間を、こう、どう、繋いでいくのかと思ったら、はい、外の観客が待って並んでる人たちの話とか、はい、いろんなインタビューもあって、とにかく、こんなにバスケットボールファンってのは多かったのかと。
はい、
それと、私は今、 土曜日未明、日曜日未明の、BS のニュースを真夜中、やってまして、そこでよく NBA はやってるんですけど、その間にニュースやったりしてるんですけど、はいはい、確かに、観客席も、もちろん選手もすごく興奮してるような姿を見ました。今回の日本の開幕の、始まる時のイベントですよね。はい、コートが光るっていう、びっくりしたんですけれども、あんな演出があるんですかね。
そうですね。あれは、最初は、はい、中国で、LED のコートを使って、はい、イベントで使ったんですね。そしたら、あ、意外といけるね、ということで、それから2、3回テストしたようです。で、だけど、あんま問題ないと。それで、例えばシュートを打った時に、スリーポイントだとすぐ、下に LED で操作して、はい、3の文字が出るとか、はい、あれはなかなかすごいな。僕らも初めてでした。
あ、そうでしたか。
はい。言ってみれば、大きな、テレビ画面の上で試合やってるみたいな感じですよね。
はい。
ほら、ラインも
そうです、そうです。
かけるし、はい、ラインも消せるし、ということなんですかね。
はい、そうですね。まあ、なんというか、日本の要するにそういう、粋を集めた、スポーツというふうなイメージを、ぶちかましたんでしょうね、あれ。
今までに、いろんな室内スポーツ見ましたけども、これほど、度がつく、ド派手な、開幕はなかったですよね。はい、
そうですね。僕、たまたま93年の J リーグの開幕戦を見て、これはすごいなと思いましたけど、遠かったですからね。あまりよく見えなかったと。だけど派手だったなと。
室内スポーツはね、近いですね。っていうのは確かに強みではありますよね。はい、その J リーグと比べますと、J リーグの開幕の当時は、三浦カズ選手とかラモス選手とか、はい、メインとなる選手がいたじゃないですか。はい、B リーグはどうなんですか？
B リーグも NBA に、行った田臥選手とか、はい、それから、ナショナルチームにいる、双子の兄弟、竹内兄弟がいたり、はい、それから、46歳で開幕戦の時チーム1の14点を挙げた織茂選手とかね。
46歳。
結構、いるんですね。で、BJ と、それから NBL が、今まで、分かれてましたけど、はい、これから3年、5年、10年と経つと、おそらくコンバインされますね。ぐちゃぐちゃにトレードだ、移籍だ、なんだかんだでなっていくと、力が平均化すると、もっと、エキサイティングになっていくんじゃないかと思います。それに、おそらく、あそこまでの、要するに、金銭的パワーも出てくると、NBA の選手が来ることも当然考えられますね。
古くからのバスケットファンの方もたくさんいらっしゃるようで、はい、兵庫県の男性、同世代の織茂武彦選手がまだ現役なのが驚きなんですが、はい、46歳なんですよね。それから、田臥勇太選手に続く NBA プレーヤーを B リーグから送り出してほしいですというふうなこと書いてありますし、
そうですね。それはもう本当にみんなのもう願いでしょうね。
はいはい、新潟県の男性は、五十嵐選手、アルビレックス、新潟アルビレックス TV ですか、はい、地元に戻り楽しみにしていますと。こういう、いろんな根強いファンはたくさんいらっしゃるんですね。そうですね。
だから、五十嵐選手なんかいい例だと思うんですけど、最初は東京に来てて、はい、それから名古屋に行って、しかし、もともとは新潟じゃないかという声をしょっちゅう言ってるわけですね、ファンは。なんで戻ってきてくれないんだというような、そういう言い方をしてるっていうのは、例えば、90年ぐらいに NBA の、ゲームが日本に来た時には、はい、まずそういう発想はなかったですね。だから、教科書として NBA がそんなものをすごく徐々に教えてってくれたっていうふうに思ってるんですけどね。はい。
ファンの声でいろいろ選手も覚えていく。
さあ、この B リーグ、企業チームの色彩が強かった NBL と、先行してプロ化を果たしていた BJ リーグを統一したものということなんですけれども、10年間分裂していたこの2つの国内リーグが統一するまで、ちょっといろいろごたごたしたことがありましたね。
はい、言ってみれば、協会、バスケットボール協会の関係者ってすごい真摯な方が多いんですよ。
はい、
ジェントルマンなんです。で、はい、非常に話してて安心できる方が多いんですけど、はい、強引に行くことができませんね。
はい、
ですから、やっぱり最後の剛腕は、やっぱりサッカーの方にお願いしたというようなところなんじゃないでしょうか。
サッカーの方とね、川淵三郎さんが、この統一に奔走されたと。
そうですね。ですから、 ヨーロッパにフィーバっていう、はい、あの世界連盟がありまして、はい、そこの財務の方がですね、はい、やっぱりあのサッカー連盟の要するに世界の FIFA の方にも関係してたそうなんです。その時じゃあ日本であのそういう、全体的に影響力があって動かせるのは誰だと言った時にやっぱりサッカーの線から言ったらもう川淵さんにすぐスッと言っちゃったみたいですね。
もう一つにしたいっていうのはそれは選手を育てたいという思いからなんでしょうか。
そうでしょうね。あの僕らも要するになんでか要するに話し合わないのって話し合ってやっぱり話し合いっていうのは両方引いたり押したりすることじゃない。それを引きもしないで押してばっかりじゃできないでしょうと言ってたんですけどね、
まあ
はい、
そしてまあいろいろあったものの統一されたとでこの B1 の18チームちょっとチーム名見ますとですね東地区中地区西地区に分かれてましてレバンガ北海道東地区ですね、秋田ノーザンハピネッツ仙台エイティナイナーズ栃木ブレックス千葉ジェッツアルバルク東京中地区はサンロッカーズ渋谷川崎ブレイブサンダース横浜 B コルセアーズ新潟アルビレックス BB 富山グラウジーズ三原ネオフェックスなかなか難しい西地区はシーホース三河名古屋ダイヤモンドドルフィンズ滋賀レイクスターズ京都ハンナリーズ大阪エベッサンですかエベッサ琉球ゴールデンキングスとユニークな名前もあるんですが、鹿児島県の40代の男性鹿児島にも B2 に所属する鹿児島レブナイズが今週末に初めてのホームゲームを迎えますということで、バスケットボールもプロリーグの誕生で、子どもや学生にとって将来の目的のに他のスポーツチームにはシナジー効果要するに相乗効果が出てくるということで期待してますということなんですけれども、はい、このチーム面もからも分かるように B リーグって地域密着型を特に目指してるんですか。
そうですね、うん、あのやっぱりあの、これはあのどこの国でもそうですけど地域の応援がないと要するに存在しえないというところがありますよね、うんうん、あのですから例えば、秋田なんか特にそういうのが激しくてですねあの初戦で、栃木とやって田臥選手のいる栃木と秋田がやって、
はい
栃木と秋田は一勝一敗だったんですね。そしたらもう地域のおばあちゃんたちが、秋田弁難しいんですどうやったら帰らったべかと切符をそういうふうにこう言ってくるんですってそれが要するに一人や二人じゃないとだからやっぱりあの地域の人たちの応援なくしては絶対に存在しえないというふうに感じてますね、はい、
おばあちゃんを取り込むとまたまた広がります
ねもうねあの秋田は特にひどいですね
ひどいって
バスケットの毒が隅々まで染み渡ってるという感じですはい
まあ、あのやっぱり地域密着となると地元の選手が活躍するってことが大事ですよね。
そうですね。
そういった面で例えばユースだとかその若者の育成、
はい、
これすごく必要になってくるんじゃないでしょうかね。
その通りですね。あのですからあの面白いのがあの例えば、リンク栃木の、下部組織にいた、選手の2人がですね、はい、今あの秋田に白浜菅沢っているんですけどその人たちは要するにその2部にいた時は切符のもぎりから T シャツ売ってたりしてたんです。それが今や田臥選手と対抗して試合に出てるというふうに徐々にこう上がってくるんですね。ですからこれからますますそういう仕組みはきちんとあの整理されてくると見ています。
このチーム名にあの本拠地の名前が地名が入っているっていうのも嬉しいですよね、はい、この三円ネオフェニックスっていうのは豊橋のチームなんですね。
そうですね。遠州三河ですよね。
三つの遠いと字を書く
そうですね。はい。
面白いチーム名。これでまたね、親近感も湧く方とかも多いでしょうね。
ですから今聞いて、あ、近くにあるんだっていうふうに思われた方もいるんじゃないかなと思いますね。
ではここで一旦音楽をお送りして、後半引き続き詳しく伺っていきます。スタンリー・クラークの演奏で、バスケットボール。ところによっては交通情報です。今日の先読み夕方ニュースはバスケットボールジャーナリストの島本和彦さんを迎えしてバスケットボール男子の新リーグ B リーグの魅力をお伝えしています。島本さん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ファックスが入りました、84歳の女性だと思われます、はい、B リーグのお話が出ましたのでペンを取りました。今から遡ること70年前、九州の佐賀でタピスですね、九州の佐賀で老朽に夢中になっていた少女です。バスケットボール あの、籠という字、
そうですね、
老朽。
籠に玉で。
そうですね。すごいですね。いや、それから、福岡県の男性、サッカーの日本男女がワールドカップや五輪で活躍したことにより目を引きつけたように、世界規模の大会にバスケットが出場できるようになり、さらに活躍する姿を見せられるよう強くなってくださいと。それから、栃木県の方、バスケットボールは最もスリリングな格闘技とも言われる。試合展開が早く迫力ある場面が連続して引き込まれます。いつの間にかアメリカと同様に国民的スポーツになると思います。
ああ、期待が大きいですね。あの、84歳の方もされたことがあるっていうことで、はい、あの、私たちも体育で一度はバスケットボール触れたことがあるので、興味、面白くなればきっと興味を持って応援すると思うんですけれども、これからのこのバスケットボール、はい、変わります？
絶対変わりますね。
どういうふうに変わります？
は
い、
まずですね、2つのリーグが一緒になりましたね。言ってみればアメリカの NBA で話すと分かりやすいんですけど、はい、NBA のイーストとウエストって対戦しないんですよ、
うん、
対戦はするんだけれど、はい、同じチームで一緒にやるなんてことがないんで、
はい、
それで92年の時に一緒のチームになったんで、夢だからドリームチームって名前がついたんです。例えばマイケル・ジョーダンとマジック・ジョンソンで、それと同じことが今ここに起きてまして、はいはい、BJ と NBL はまずは交わらないで、はい、要するにパラレルに平行にずーっと行くものというふうにみんな思い込んでしまったのが一緒になったということで、はい、それでその要するに戦いが見れるっていう楽しみをまずみんな持ってますよね。
ファンの人たちにとってはそれが、は
い、どっちが強いんだって。
あ、
そうそう、早速要するに1勝1敗で秋田と栃木がそうなってるわけですね、ですからそういうものを要するにしばらくの間、見ながらやっていくと、やっぱり競い合いが出てきますから、必ずそういうスポーツって伸びますね。
去年バスケットボール国際試合に出られませんでしたよね、
はい、出られないということがあったんで、それで淡くてまとめたんです。
じゃあこれからは国際試合バンバン
出て、はい、そうですね、どんどん出てきますね。それで要するに挙国一致で本当にいい選手を細かく選んでやっていくと思います。はい、
じゃあ世界にも太刀打ちできるバスケットボール選手が育っていくという
下地はようやっとできたなと。
あ、
はい、僕ら今まで雑誌を作ってまして、約50年間追悼原稿式は書いたことないもんで、はい、ですからそれが要するに喜びの原稿を書ける後輩は幸せですね、はい、
これからですね、はい、
さあスタートしたばかりの B リーグなんですが、まあ、サッカーとの比較も考えている人は多いと思うんです。メールの中にもいくつかあったんですけれども、1993年に開幕したサッカー J リーグ、昨シーズンの入場者数総数が1000万人を超えたということで、はい、1シーズンでの最多入場者数記録を更新したそうですけれども、さあバスケットの B リーグ J リーグに追いつけ追い越せっていうふうな感じでいけるんでしょうか。
そうですね、去年千葉のチームが NBL の方なんですけど、はい、1シーズン、100万人、10万人か、10万人を超えたというふうなのが出てきてるんですね。ですから要するにチーム数、要するに入れ物が小さいんですよ。
そうですね、
はい、せいぜい大きくて今、B1 に与えられてる枷は、はい、5000人の体育館で、5000ですから、サッカーだとやっぱり3万、4万ってありますね、ですからその大きさになりますけど、バスケットだとちょっと少ない、ただ支配下選手が少ないから、給料もこれから上がっていくんじゃないかなと思います、
ね、そうですね、はい、野球のチームに所属している選手の数、サッカーチームの選手の数と比べると、バスケットはもう少しコンパクトですね。
もう15から20ぐらいで終わりですから、1人頭のあれが高くなりますね。だから NBA なんかも本当に1試合2万人入る体育館でやってますから、それが82ゲームですから、それが満員であれば当然、給料高くなる、それからテレビの放映権料が入る、コマーシャルの入るということでいくと、困ったなというような感じになりますね、
見る方からすると1000人2000人ぐらいでこう本当に汗が飛んでくるぐらいのところで間近に見たいけど、2万人の規模になるとボールが相当小さくなりますけれども、
そうですね、本当に変な話、僕が一番記者席で見た中で一番ひどかったのは、見るところから見て名刺台にしか見えませんでした、コートが。
ただ ただね、全く知らないこの私のような人からするとですね、はい、チーム数なんですけれども、B リーグ、B1、B2 でそれぞれ18チーム、全36チーム、もう覚えきれない。J リーグがスタートした時は、一部で10クラブでしたよね。はい、まだそれぐらいだったら、覚えて応援しようかなって気持ちになるんですけど、はい、最初からいきなり36チームって言われるとお手上げって気持ちになってしまうんですけど、
それは心配しないとか、自分の住んでるとこを応援すればいいですか、
は
い、
あ、もう地域密着ってこと
ですか、はい、あるいは自分の出身の、
はい、
例えばまあ福岡で出身したら福岡のチームとか、はい、そういうふうにこう見ていくと分かりやすいかなと、
はい、そういう覚え方をしていけばいいんです
ね。そうですね。
うん、ただその、まあ、果たして日本に定着するかどうかというところですけれども、はい、どうもこの派手な演出、これは若者をターゲットにしているようでですね、はい、私のような4、50年前にバスケットをやったようなものからいくと、ついていけるのかなという気もしますし、あと、果たして内容が、まあ、レベルがですね、追いつくのかどうかという気もするんですけれども、そっちがないと長続きしないと思うんですね。
そうですね、
はい、この成功するためのポイントってのは何なんでしょうかね。
やっぱりバスケットボールの面白さっていうところ原点に帰らなきゃいけないと思うんですけど、はい、これは小学生のやるミニバスケットから NBA まで競り合いなんですよね。
競り合い、
もう要するに1点差をこう追いかける、そういうものですから、そういう試合を常に展開してさえくれれば、
はい、
要するに必ず、成功していく。例えばスーパースターがいなくても、例えばフィリピンは、要するに民族的には小さいですね、小さいけど要するに技術が非常に高いんです。でその中にやっぱりスターが出てきて、もう要するに常に4000人からの体育館が常に満員で、もうわーわー騒いでるというようなのもありますから、言ってみれば年末年始のですね、箱根駅伝みたいな状況を自分たちの中だけでもやっていけば、そのうちすごい選手が出てくるだろうというふうに僕は思ってます。
年配の人たちもついてきますかね。
やっぱり面白いことに選手がいると必ず子供が見に行きます、
はい、
そうするとお父さんお母さん、そこおじいちゃんおばあちゃんがやっぱり来てますね。
あ、なるほど。
で、BJ のリーグなんてのは特に、面白いことやってまして、おじいちゃんおばあちゃんは、要するに ベテランズシートみたいな感じでね、安く入れるんですね。それで、大声を出すことは非常にいいことだから、ガンガン出してくれると、カラオケと一緒だというようなね、仕組みでやってるチームもありました。
室内スポーツですから、はい、雨降っても関係ないですもんね。
はい、
暑い時でもね、熱中症も心配ないですか。
ないですね。はい、
で家族で見る、3世代で見るっていう楽しみもあるんですね。
当然ありますね、うん、はい、
じゃあもうとにかく立派な選手を出してほしいっていうのが、はい、今の目的だっていうふうに伺いましたけれども、バスケットボール女子の日本代表、リオデジャネイロオリンピックでベスト8に進出しています、はい、ですが男子の日本代表、1976年のモントリオール大会以降40年間、はい、オリンピックに出てない、
出てますね、本当に。
もうすぐ東京オリンピックもありますけれどもどうなっていくんでしょうか。
今例えば、アメリカのジョージワシントン、ワシントンにジョージワシントン大学ってあるんですけど、うん、はい、そこに渡辺裕太君という選手がいるんですね、
はいは
い、彼、2メーター3センチぐらいあるんですけど、たまたま僕小学校の5、6年生の時に岡山選手って2メーター30の選手と一緒に子供教室をやって、はい、うん、そこにいたんですね。それでその時岡山選手が、
はい、
お前はチビなんだから、それは小学生だから、はい、ちっちゃいですよね、
小さいです
ね、だからもうボールハンドリングとドリブルだけやってりゃいいというふうに言ったら、真面目で彼どんどん身長が大きくなるのに、みんながシュートをこうやるんですけど、真面目にやってるんで2メーター3でも本当にドリブルとかパスがうまいんです。そんな選手が出てきてます。それから仙台の、明星高校から八村君っていう、
はい、
うん、この選手も今アメリカに行きますね、うん、こういう選手がどんどん増えてきます。でおそらく、直接はもう僕まだ聞いてませんけど、バスケットボール連盟もそういう、素晴らしい選手はどんどんアメリカに行って、
はいはい、
勉強しろと、うん、 で、これは、世界的な流れで、今強い、今で言ってみれば、昔のユーゴスラビアとか、イタリア、どこもかしこもみんなアメリカ行ってるんです。アメリカで勉強して、それで戻って自分の国のリングを強くして、それで今やアメリカを破ろうか、というような形になってるんですね。ですから、かえって女子はそういうことやってませんけれど、女子は本当に独自に日本らしさを出してるから、また逆に僕ら素晴らしいなと思います。
そうですね。男子もそこは頑張ってもらいたいですけどね。そう
なん
です
よ。頑張らなきゃダメなんですよ。もう本当にね、蹴っ飛ばしてでもやらせますから。
とにかくまあその東京オリンピックを一つ目標にすれば、本当に国際試合っていうのをもっともっとやらないといけないですよね。
そうですね。もう、要するに、食べるものもないような感じでね、遠征ぐらいのね、苦しいことをやらなきゃダメなんですよ。大体ぬるま湯にいますからね、そういうことを今までバスケットボール協会やってきませんでしたから、ぜひこれからはそういう形でやってもらいたいもんだというふうに思ってます。
メールが来てます。愛媛県の男性、バスケットも日本代表戦を中心にメディアで頻繁に取り上げていくことがポイントになると思います。岩手県の方、B1、B2 含めて、B リーグ、東北地方には各県にあるので、そういえばそうですね、各県ごとにありますの、チームの枠を超えて東北地方のスポーツ活性化につなげてもらいたいと思います。こういうこうつながりもあるかもしれませんね。いいですよね。
本当に青森、秋田、岩手、宮城、福島全部ありますよね。ですから東北リーグをね、だけでやっても面白いですよね。
そうですね。はい、島本さん、最後にちょっとお土産を置いていってもらいたいんですけれども、はい、私のようなね、本当にバスケットボール初心者でもこの B リーグを楽しむにはどこを見たらいいですか。
はい、そうですね。NBA の選手が平均身長201センチの、
はい、
全部を平均して
大きいですね。
大きいですね。そんな大きい選手が本当に言ってみれば日本の中学高校生の170センチぐらいの選手の動きをしてるわけです。
はい、
で、今日本のその、B リーグの選手はそれからいやまあ10センチぐらい小さいんですけど、うん、それにしても190ちょっと大きいです。そのぐらいの選手がもうものすごい、なんでこんなことができるのというような形のものを見せてくれますから、それを見に行くのはまた楽しいんじゃないかと。
その俊敏さ、は
い、そうですね。ですから細かいルールいろいろ面倒くさいのありますけど、はい、とりあえずはシュートが入った、
はい、
あるいは落ちたということで一喜一憂してもらって、はい、まあ、あの子かっこいいねでもいいと思うんです、はい、そういう生き方でいいと思うんです。だから秋田でよくおばあちゃまたちに聞くと、あの子かわいいとか、それまあ孫みたいに見てるんですね。それがいいんじゃないかなと思います。
そういうとこからまた火がつくかわかりませんね。
どうやら男子バスケットボールかっこいい人が多いそうですね。
そうですね。そっち行きます
か。女子人気も出てくるかもしれません。はい、島本さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の特集はバスケットボールジャーナリストの島本和彦さんと、明日開幕する B リーグについて、もう開幕してました。失礼しました。B リーグについて伺いました。